年から私がチャレンジをしています。私のチャレンジは日本語の説教のために、次に1回は私が直接日本語で説教の文章を作成して、もう前はずっと私の日本人の友達にチェックしてくださいと尋ねてきたんですけど、今年からですね、次に1回は私がチェックがしないでそのまま原稿を手法にしたりして、皆さんと一緒に説教したいと思いますので、 もし分からない部分があるかもしれない、間違い部分があるかもしれないんですけど、みんなこれを見ながらですね、間違い部分があったら私の日本語勉強のために教えてください。今日はですね、韓国語はですねよくしているんですけど、日本語も同じですか？新しい不動産は新しい革袋に入れますというの言葉ですね、物語があるんですけど、その内容はですね、改革、英語で言ったらレボリューション、新しいすることのためにですね、前のことを全部捨てて新しいことのためにですね、これをしようと思うときにこの内容を使用しています。話を言っています。新しい今年は新しい家屋に入れますというのことは、その新しいの次第を向けることではなく、本当の聖書の深い恵みがあります。今日からです。今日はですね、この恵みがどんな意味かは一緒に分かち合いたいと思います。1番から始めます。1番はですね、マタイを読んで、彼の家に泊まりました。この話を前にイエス様がバリサイ人人と一緒に話したとかありますので、この理由があります。今日の聖書箇所にはイエス様がさまざまな奇跡を起こして教えを教えた後、マタイを呼び、またマタイの家で食事を一緒にするのを見たパリサイ人たちの風便な心と、バティスマ・ヨハネの弟子たちが自分たちは断食をするのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないのか、というよ、シモンに対するイエス様の教えが出てきます。イエス様と弟子たちが見せてくれた姿は、その当時の宗教指導者たちが見せてくれた姿とは違う姿でした。それで現代の進歩主義者たちや自由主義者たちは、イエス様が非常に破格的な改革者だったと言ったりもしました。しかしイエス様は伝統を崩して改革をした改革者であるよりは、誤った伝統と改革された神様の教えを正そうとする方でした。マタイの福音書5章17節には、イエス様は律法を廃棄するために来たのではなく、律法を従順するのために来たと言われました。律法が間違っているのではありません。律法を教え適用させる学者たちとパリサイ人たちの教えが歪曲され間違っています。確かに律法の中には神の民として聖に生きなければならない内容があります。しかしそれは自分にとって良いことであり、神の民としての有益です。神がそのような有益のために、汚れたものと聖なるものを性別して生きるように律法というものを与えられたが、宗教指導者たちと学者たちはそれを人々に規則だけで定めて教え、違反すれば不義に定めし、その中に私たちに与えられた神様の御心に関する恵みを伝えることができませんでした。 むしろそれを利用して自分と自分が属した群れは正義で良いグループであり、そうでない人々は呪われて消える人々だと思って無視して呪いました。その当時の身分が低かった人々と出身の国が違う人たちは、ただ消えてもいい人たち扱いされました。外国人や友情、そしてさまざまな事情により立法を完全に守ることができない人々でした。それで税金の取り立ててローマに仕え、自分の富を持ってきた主税人はそれ以上できない呪いを受ける人たちだと思いました。だから彼らと一緒にいることさえ嫌いで一緒にいませんでした。それで主税人だったマタイと食事をするイエス様を見て心が不便だったのでした。イエス様は彼らのこのような指摘に対して、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人ですよと、当時の呪われる者扱いを受けた彼らと共にいました。パリサイ人と宗教指導者たちは、主税人と罪人たち、外国人と友情のような部類の人々を蹴落して消えることを望んだが、イエス様にはただ病気になって治療が必要な人々でした。まるで、戦場で敵国の兵士も医者と看護師には大切な命を持って治さなければならない患者であるだけであるように、イエス様にはみんなが救われるべき霊的な患者であり、この世で苦労して重荷を背負って生きていくかわいそうな人々であるだけでした。そしてそれは当時の宗教指導者たちも例外ではありませんでした。イエス様は最後に十字架で自分の殺そうとした宗教指導者たちとユダヤ人たちのために祈りました。ルカの福音書23章34節から38節の内容の中でこのお祈りが書いています。彼らを救ってください、彼ら許してください、彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。私たちは違うと思いますが、私たちもやはりイエス様の血潮と恵みで罪の許しが必要な罪人たちです。しかし罪人に対する愛と許しがあるからといって私たちの罪までただなかったと考えてはいけません。罪に対するその対価を支払い責任を負わなければなりません。そしてその罪の代価を払うためにイエス様が十字架で亡くなったのです。主税人や罪人たちもパリサイ人たちも、私たちはみんな医者が必要な霊的な患者です。そして続いて、ヨハネの弟子たちが来て、自分たちは断食をするのになぜイエス様の弟子たちは断食をしないのかについて質問しました。イエス様は花婿に付き添う友人たちは花婿が一緒にいる間悲しむことができるでしょうかと答えられました。結婚式のお客さんが花婿と一緒にいるので断食はできないのです。断食よりは喜ぶことだけです。だからイエス様自身が結婚式の花婿なのです。 花婿のいるところが婚姻屋、婚姻屋であるのと同じようにイエス様が一緒にいるところが結婚式があるところです。喜びと楽しさがある祭りがある場所です。一緒に楽しんでいるのに断食して苦しむ必要はありません。同じです。イエス様が共にいるならそこにはいつも喜びと平安があります。そして花婿を奪われる日が来るようにイエス様が十字架にかかって亡くなる日が来たらその時には悲しみながら断食しろうと言われました。断食は宗教的なレベルを高め深い信仰のための道具ではありません。どれだけ断食をしたかではなくなぜ断食をするかが重要なのです。ある切迫した祈りが必要な時、自らの基本的な欲求を我慢し切実に祈る時に断食をすることになります。しかし弱音の弟子たちや当時の宗教指導者たちは自分たちの断食を宗教的な熱心さを表れるために、示すためにですね、知らせるために知らせる道具として、使用していました。次は新しいブドウ酒と新しい皮袋についての話です。それでイエス様は新しいブドウ酒を古い皮袋に入れないと話してくださいました。当時の人々は動物の皮で袋を作り水やブドウ酒を保管していました。ところが時間が経つと動物の皮は硬くなって破裂しやすい状態になります。その時歩行がまたされていない新しい不動臭を古い皮袋に入れると不動臭が発酵し古い皮袋は発酵する過程で生成されたガスの空中に耐えられずに爆発するのです。すると皮袋と不動臭が台無しになります。そのため新しい不動臭は新しい皮袋に入れて保管することが必要でした。神様は人は新しい不動臭を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば皮袋は裂け不動臭が流れ出て不動臭もためになります。新しい不動臭は新しい皮袋に入れます。そうすれば両方とも保ってますとおっしゃいました。イエス様の教えに人々はどんな意味なのかを理解したはずです。神様がモーセを通して律法を与えた本来の意味に対する理解と解釈がなく、ただ規則としてのみ考え、宗教的な義務で荷物を負わせる同時の宗教的な伝統は古い皮袋なのです。では新しい不動臭と新しい皮袋の意味は何でしょうか。イエス・キリストが新しい不動臭です。旧約聖書の生贄と律法の教えはすべてイエス・キリストがこの地に来られるために備えられたものでした。それで律法も生贄もすべて神様の愛が込められた救いのメッセージであり、その救いのメッセージはまさにイエス様でした。そんなイエス様を入れるには生贄と律法は合わない木のようなものでした。だから新しい皮袋が必要なのです。それで新しい皮袋としての教会が 与えられたのです。教会は新しい葡萄酒としてのイエス様を入れる新しい川袋です。以前の聖典宮ですね、宮の生贄と立法の教えではなく、イエス様の皆で集まって救われた生徒たちが一緒に礼拝し、互いに愛し合い、神様の御心がなされるところが教会です。またキリストが教会の頭となり、私たちが主体となってその恵みを表す共同体です。それで律法はキリストの愛で完成し、宮の生贄はキリストの十字架の犠牲で完成しました。だからといって生贄や律法が完全に消滅してなくならなければならない改革の対象ではありません。それは新しい葡萄酒であるイエス様のために準備された神様の御心であり、それがイエス様を通してその意味と恵みが続いていたのです。ですからキリスト教の改革は、昔のものは無条件になくして新しいものから始まるレボリューションではありません。その元の意味を新たに引き続くリフォームドなのです。教会は新しい葡萄酒になったイエス様を込められている新しい皮袋になります。そして結婚式の花婿のように渡りたいと一緒に過ごしながら楽しみの理由になりました。私たちが教会で礼拝し、御言葉を読み聞き、恵みを分かち合い賛美する楽しさと平安の享受する恵みを与える喜びの新しい葡萄酒になるイエス様を毎日人生で享受しながら生きる信仰生活になることを祈ります。どうしましょうか。新しい葡萄酒の意味を分かりますか。新しい葡萄酒を考えると、前話した通りですね、昔のことを全部なくなって新しいことを始まることではなく、本来の意味、イエス様が私たちに教えられた本来の意味を守りながらですね、守るためにいろんなことを一生懸命することが、新しい葡萄酒に新しい皮袋に入れるというの意味です。ですから私たちは聖書から私たちに教えられた神様の福音、聖書の元の信仰、イエス様が人間になることのために私たちの罪を許すのために人間になって、この地上に来られて十字架にかかられて復活されたこと、そのいろんな聖書のすべての命令の中で神様の愛が込められたというのこと、すべての聖書の中でも神様が私たちに話したいことが、いろんな愛の手紙が込められたというのこともあることを信じること、これが新しい皮袋に入れるイエス様の新しい葡萄酒を通してのイエス様です。それを入れるために必要なものが教会です。教会は新しい葡萄酒、イエス様の教えを込められることができる新しい皮袋です。ですからこの新しい皮袋に入れたらですね、保管することができて、喜びの葡萄酒を飲むことができます。ですから私たちの教会は新しい皮袋です。一人一人がイエス様を込められる皮袋です。ですから新しい葡萄酒を込められるために聖書の教えを守ることが 皆さんの信仰生活の中で現れることを願います。ですから私たちは長老教なので、長老教はですね、英語でですね、プロテスタントの中で、リフォームド神学を、神学と言います。リフォームドはこの皮袋の意味です。レボリューションですね、全部なくなって新しいのが始まるよというの意味ではなく、前神様から伝えられた教えをそのまま守りながらですね、このことを向上するながら神様を礼拝する、私たちは神様を愛する、私たち信仰を守ること、それがリフォームド。それは40年の建物なんですけど、これは3回も増築しました。増築することはですね、全部姿はですね変わらないで、そのままで内部とかいろんな家具とかが変わること、そのまま建築もので内部が変わることがリフォームド。リフォームドは神学の名前と言われるんですけど、私の信仰も同じです。毎日私たちはリフォームドが必要です。神様の前に私たちが前頭を必要なものと思われたパリサイ人やヨハネのバプティスマ・ヨハネの弟子たちと同じ考えが私たち考えなのかと考えながら、思いながら、聖書からですね教えられた通りに私たちを毎日リフォームすることが必要なものです。それで皆さんの信仰の生活が毎日リフォームするために、神様の前で私たちの新しい不動塾を込められるために、イエス様の前で教えてくださいという祈りが続けることを願います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、感謝と賛美いたします。私たちは弱い人間、罪人です。亡くなってもいろんなことがないでもいい罪人なんですけど、無駄な私たちのためにイエス様を送ってくださいました。イエス様が地上に来られて、十字架にかかれて、亡くなって復活されたことまで私たちのために犠牲してくださいました。神様、感謝いたします。私たちを愛してくださることを感謝いたします。私たちも神様を愛します。私たちは愛を受けてください。私たちは神様の愛を守るために、私たち救われたイエス様の愛を守るために、毎日リフォームドをすることを願います。神様、私たち力は弱いので、私たちのために送ってくださる聖霊様の力を与えてください。毎日私たちのいろんな辛いの時の時も、神様の慰め力を与えてくださる、リフォームとして神様の教え通りに生きることができるように助けて導いてください。世の中で生きることが難しいなんですけど、神様の力がありますから、賛美するなら祈りするならしながら、神様の信仰を従うことのために私たち祈りますので、私たちの祈りを叶ってください。感謝します。これからの1週間も日本の信仰を守るの1週間になることを願います。感謝して全てのことを委ねて、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。